おはようございます。シャバトになります。私たちの主イエスキリストの父なる神様、大いなる御名を褒めてたえます。すぐに1週間の歩みを守りくださり、週の初めの朝このようにして皆さんと集うことができ、礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。静まって私こそ神であることを知れ、あなた方が静まって立ち返るならあなた方は救われると御言葉にありますけれども、いろんな声が聞こえる中、また本当に騒がしい世の中、いろんな暗いニュース、心痛めるニュースが伝わる中、神様、こうして日曜日の朝、静まる時を与えてくださって、あなたに心を向けることができることを感謝します。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、助けてください。一人一人の心を開いてくださいますように。そしてあなたが今日も御言葉と御霊を持ってお語りくださるように、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちの人生において、そんなにたびたびはないと思うんですけども、多くの人にこの迎えられて、この入場するということがあるかと思います。例えば、結婚式もそうですよね。あるいは昨年、日本でオリンピックがありましたけども、各国のアスリートたちが旗を振りながらですね、広い競技場にこう入場してまいりました。さて、今日の箇所にも私たちの主であるイエス様がエルサレムに入っていった、入場していったことが記されてあります。ただ入場したっていうことではなくて、御馬の子に乗ってですね、入場したということが書かれています。実は今週から受難週に入るわけでありますけれども、その日曜日、この初日がこのエルサレムにイエス様が入場した日と言われています。でその後イエス様はエルサレムで身が清めをなさり、最後の晩餐を弟子たちと過ごし、弟子たちの足を洗い、そしてまたゲッセマネにおける祈りがあり、イエス様は捕らえられて裁判にかけられて、死刑の宣告を受けるわけですね。その週を今日からこう辿っていくのであります。今日私はこの箇所を選んだもう一つの理由がありましてですね、それは現在ウクライナで起こっている出来事、ロシア軍の侵入、軍事的な侵攻と攻撃が今も続いておりまして、日が経てば経つほど多くの方々が亡くなり、心を痛める私たちであります。先週も、こんなことが起きたのかっていうショッキングなニュースを聞きました。たくさんの方が虐殺されたという報道がありました。ロシアはそれを否定しておりますけれども、そういう情報の規制がなされているということで、またそれに対してですね、私たちはこれでいいのかなという思いを持っていると思います。この2つの出来事、今日イエス様がエルサレムに入場していったということと今の出来事っていうのは全くですね、正反対に位置することかな、そういうふうに思うわけです。でそのことも考えながら今日の箇所を、見てまいりたいと思います。最初に今日皆さんに強調したいことがあります。それは今も言いましたけれども、 たびたび言っておりますが、イエス様がこのロバの子に乗ってエルサレムに入場していったということですよね。イエス様は今までにもエルサレムに何度も、登っておられます。でロバに乗って入っていったっていう記録はありません。ですから、普段は、歩いて徒歩でエルサレムに、登ることが多かったのではないかと私は察します。で、そういう中で今回イエス様はですね、ロバ、それにもそれの子供に乗って、エルサレムに入場したというのであります。距離が遠かったというよりもベタニアの近くですから、そんな距離はありません。オリーブ山の近くの麓にベテスダ、あるいはベテハゲというところがあったようであります。そこからエルサレム行くのにそんなに、距離はありません。そしてイエス様は、疲れていたからロバの子に乗って入ったというわけでもありません。ある意図があったわけですね。特別なことでやったわけです。でそこにメッセージがあるということであります。一つ皆さんにその参考にしたい箇所があるんですけども、イエス様がベツレヘムで生まれた時にその誕生を初めに知らされたのは、夜羊の世話をしていた羊飼いたちでありました。天使が彼らに現れてこう言ったのであり、今日ダビデの町であなた方の救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話奥に出ている緑子を見つけます。それがあなた方の印です、というメッセージでした。会話桶に寝ている緑子、それが救い主の印です、というメッセージでした。王の王、神の子であられた、高い位におられたイエス様が人の姿をとってこの世に来られた。そしてイエス様は宮殿ではなく暖かい部屋ではなく、そして綺麗なベッド、黄金のベッドではなく馬小屋の、そしてその会話奥にいる、そこで、その緑子を見つけます。その会話桶が救い主の印です、とメッセージが語られたわけです。今日のところもそれとよく似ていると思うのです。それはロバに乗ってイエス様が入場してきた、それはメシアの印、救い主の印、いや王としての入場の印だったんだよ、ということがこのところのメッセージかと思います。ですからゼカリアという人はですね、マタイはこの予言の成就として成就としてゼカリア書の9章9節のところを引用しております。ゼカリアという人はイエス様の時代からさらに520年ぐらいの前の人です。その時に活躍した預言者でした。その彼が預言してた言葉が今日この5節のところで、マタイという人は何度もね預言が成就しましたとこう語っている人でありますけども、これの預言が成就したのです。ロバの調達の方法も不思議な方法で調達された、用意されたわけでありますが、そのロバに乗ってイエス様がエルサレムに入っていった。ここに、イエス様がどういう方であるか、もちろん王として、そして柔和な方として描かれております。最後の実説のところにこの人は誰なのかという問いがあり、人々はガリラのナザレから出た預言者イエスだと言っていた、ね、という受け止め方もあったことが書かれてあるわけですけれども、 イエス様はどういうお方であったか、柔和な方であるということを私たちもすでに知るところです。イエス様は、力を振りかざすそういう人ではなくて、優しく柔和な、謙遜な方でありました。威張らない方でありました。この柔和というのは優しさとか穏やかさということだけではなくて、いろんな苦難に耐える方、耐える方としてこの柔和の意味があると言われております。イエス様はその生涯が本当に苦難の道を歩まれました。そしてその最後があの十字架刑であります。全人類の罪を背負われました。そのような方でありました。で、柔和な方で、まあ老婆に乗って、まあ老婆っていうのは、動物園で私1回か2回ぐらい見たことがあるぐらいです。ロバっていうのは馬とよく比較されますけども、ロバは小さい、どちらかというと弱い、ね、動物です。そして本当にかっこよくはありません。馬の方の方が速く走れるし、そしてかっこいいし、まあ、ロバよりも馬の方がいいという人が多いかと思いますけれども、馬が5であればロバは乳、ね、乳和の乳に属すると思います。そういうロバにイエス様は乗って、その子供に乗って入っていかれた。先ほどイエス様が馬小屋に生まれて貝羽桶に寝かされた、そこに救い主の印だということを申しました。今日のところもそれを感じます。イエス様は本当はね、素晴らしい馬に乗って、最高の馬に乗って、まあ軍馬に乗ってって言ってもいいかもわかりません。いや、もしかしたらもっと豪華な馬車、よく王様とかがですね、テレビとか映画とか見ると馬が何頭か3頭ぐらいね、で馬車で、そこに王様とか位の高い人が乗って、そしてこう、はい、行進する、あるいは入場する姿を見ますけれども、イエス様は力を方でしたので、そういう光景も想像することができるわけですけれども、でもイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入ったのであります。そこにメッセージがあります。それは権力や武力によって人々を救うのではなくて、自らの命を捧げることによって、十字架に自らをの命を捨てることによって、人々を囚われたものから解放し救い出すために、イエス様はその道を歩まれたのだ、ロバに乗ってエルサレムに入っていかれたのだ、そしてその行くところは十字架ですよ。イエス様はどんな気持ちでエルサレムに入場していったでありましょうか。どんな思いでエルサレムに入って行かれたのでありましょうか。最近読んだ本があってですね、このマルコの マタイのこの箇所を説明している解き明かしている本を読みまして、一つおっしゃられたことがあります。分かち合いたいと思います。その本の中にこういうことが書いてありました。どのような王様にも戦いがある。どのような王様にも国を守るため、あるいは、支配するために戦いがある。それは人間との戦いである。でもその戦いには悲しませること、人を悲しませること、あるいは殺し、殺人、殺していくこと、破壊していくこと、滅ぼしていくこと、そういうことになっていく。イエス様の戦いはそういう戦いではなかった。人間の罪との戦いであった。人間との戦い。そしてその戦いは、王様や今のようなされている人を殺していく戦いではなくて、人間の罪をとの戦い。そのためにイエス様は来られた。ロバに乗ってエルサレムに入られた。十字架にかかってくださった。という内容でありました。私は本当に今のね、まあ人間の歴史は戦争の歴史とも言われます。そしてまたこんな時代にこんな戦争が起こったということに対して私たちは驚いています。そしてニュースを聞けば聞くほど悲しくなりますし、心を痛めます。人間って罪深いな。そうでしょう。人を殺すのです。武力によって、武器によって、力によって抑え込んで殺してしまう。たくさんの人を殺してしまう。戦争だからって許されるわけではない。日常生活において人を殺したら裁かれるでありましょう。戦争だったらいいわけではない。本当に皆さん、戦争ってに、まあ、また人間って恐ろしい罪ある存在だなということを思わざるを得ません。イエス様はその罪を救うために来られた。権力によって、武力によって人を抑えたり、そして力を加えたりしたする道ではなくて、自らを捧げる、命を捨てることにおいて、その道を歩まれたということを、この受難週特に覚えたいのであります。先ほどマルコの福音書のですね、実章の45節ですか、読みました。もう一回読みます。実章の45節、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。命を奪うために来たんじゃない。人の命を殺すために来たんではない。自分の 命を捨てるために来られた、命を与えるために来られた。全く逆じゃないですか、私たち人間のする方向とイエス様のなさる方向は違う。そのことを覚えたのにはありません。さて、もう少しマタイの21章のところを見ていきたいと思います。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場した、そこにメッセージがあるんだということを学びました。二つ目のことは、今日はそのイエス様の歓迎の仕方です。どのように歓迎したのでしょうか。弟子たちは自分の上着をロバの背中に置いてイエス様その上に乗ってって書いてあります。上着って大切なものですよね。それを提供しました。で、群衆の人たちも今度上着を道に敷いたとあります。これは王様として迎え入れる方法であったとも言われております。上着を道に敷いた、そして木の枝を切ってきて道にそれも敷いた。イエス様はそのところを進んで行かれました。で、人々はなんと叫びましたか。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、いと高き方にと歌いました、叫びました。まあ、このところはですね、詩編の118編の25節から26節の引用であると言われております。杉越の祭りの時に人々がエルサレムに入ってくる時に歌われた歌と言われています。ホサナ、この意味はどうぞ救ってくださいという意味のある言葉です。どうぞ救ってください、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、もう一回ホサナ、いと高きところにと人々は叫び、まあ、ルカの福音書の方では賛美したとこう書いてあります。そのように人々はイエス様を迎え入れたのであります。賛美したのです。想像してください、皆さん、滑稽なイエス様の滑稽なロバの子に乗って入っていく姿であり、前も後ろも人がいっぱいいて、ホサナ、祝福あれと言って、もう本当に町がこうそうね、都中が大騒ぎになったっていう書いてありますから、すごいね、大騒ぎの場面であったと思います。さて、皆さん、この群衆たちのこの今後この後の姿はご存知でしょうか。同じ群衆がイエス様に対して十字架につけろ、十字架につけると叫んでいくのであります。なぜでしょうか。同じ人たちが、同じ人たちがイエス様が捕らえられ、裁判にかけられ、十字架刑になっていくときに同じように十字架につけろと言ったのでしょうか。それはイエス様が 自分たちの期待していたメシアではなかったからです。彼らは多分武力によって力によって自分たちを解放してくれる救い主メシアを期待してたからだと思うし、その期待から外れていたからだと思います。イエス様の姿を見て救い主じゃないと思ったのでしょう。こんな弱く力もなく兵隊もいなくそのイエス様の姿につまずいたのだと思います。皆さん、イエス様は救い主で来られました。貝羽桶の中に寝かされました。ロバの子に乗って入ってきました。人の目から見たら救い主の姿ではありません。でもそこに真理があった、メッセージがあったということを覚えたいと思います。皆さん、私たち、ホサナ、救ってくださいと初めは叫んだ。でも途中で十字架につけろにならないように、同じように救ってください、救ってくださいとこの叫びをずっと持ち続けていきたいと思います。あなたは私を救いに来てくださった、十字架の道を歩んでくださった、十字架にかかって死んでくださった、このどうすることもできない人間の罪をイエス様は救うために来られた。なんと人間は愚かでしょうか。戦争をし、人を殺し、破壊し、人々を本当に苦しませる人間の罪、それをイエス様は救うために来られた。十字架にかかってくださった。主よ、私を救いください、いや人々をお救いください、この人間をお救いくださいと私たちは叫びたい、祈りたい、そのように願わされます。お祈りいたしましょう。神様に言葉をありがとうございます。イエス様がエルサレムに入場したその光景を共に学びました。王としての入場であったことも覚えますが、その姿がなかなか人々には受け入れなかったということも知りました。でもイエス様は力によっての救いではなく、武力によって人々を救うのではなく、十字架にかかることにおいて、その愛において許しにおいて命を捨てることにおいて人々を救おうとなさいました。神様はどうぞ、私たちは全く正反対の生き方をしております。どうぞ主よ、イエス様の足跡に私たちも歩んでいくことができるように助けてください。自らの命を捨てる、そのような犠牲的な、神様、そういう歩みができたらと願います。イエス様も己を捨て自分の十字架を追って従って歩んできなさいとおっしゃいました。どうぞ主よ、あなたの十字架を背負って歩んでいくことができるように助けてください。ウクライナとロシアの本当にこの戦争が一日も早く終わりますよ。心 心痛みます。神様、悲しんでる人、苦しんでる人、どうぞあなたがそばにいてくださり、慰め励ましてくださるように、お救いくださるようにお願いをいたします。上に立つ者たちが権力によるのではなくて、力によるのではなくて、あなたの愛と、そして柔和さ、謙遜さを持って対処していけるように、平和の道を選んでいくことができるように助けてください。お願いします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。